TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
日本版 DBS 法案衆議院で審議入り。子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を野党側が確認する日本版 DBS 制度の創設を盛り込んだ法案が今日衆議院で審議入りしました。この法案では性犯罪歴がある人は刑の終了から最長20年採用されないなど働くことを制限されます。また現職の職員に性犯罪歴が確認された場合は子どもと接触しない仕事へ配置転換するといった対応を求めます。さらに学習塾やスポーツクラブなどについては国の認定を受けた事業者に限り性犯罪歴の確認を義務付けます。照会できる性犯罪歴は刑法で定めるものに加え痴漢や盗撮を取り締まる都道府県の迷惑防止条例違反も対象です。政府は今国会での成立を目指しています。
では日本版 DBS 法案が衆議院で審議入り。こちらのニュースについて性被害など犯罪被害者に関する事件に詳しい亀谷さくら弁護士に伺います。
はい、
亀谷さん、こんばんは。
こんばんは。
お願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この日本版 DBS 改めてどういった制度なんでしょうか。
はい、これは子どもたちを性被害から守るために子どもに関わる仕事をしている人たちに性犯罪歴がないということの証明を求める制度です。
この DBS、 その活用の仕方、はい、あるいは一体どういった運用でなされるものなんでしょうか。
今想定されているのはですね、子どもの、関わる仕事をしているところの雇用主ですね、学校だとか、はい、そういったところの雇用主または本人が、法務省に照会をかけてですね、性犯罪歴があるかどうかということの確認をします。
うん、
で、性犯罪歴はないということが分かりましたら、それがもう ありませんよという、事実確認書というのが、雇用主に交付されると。で、性犯罪歴ありましたということになりますと、まずはその、本人に通知が行って、それを、内定をがあったら辞退するとか、
はい、
現職だったら退職するということを促したり、それがあったんだけれど本人がそういうことをしないという場合にはですね、その雇用主の方に、その人をもう採用しないとか、現職の場合は配置転換するといったようなことを義務付けるという仕組みになっています。
これ雇用主の側というのはその義務なので、はい、配置転換や解雇などが、何か選択肢として選ぶ必要があるわけですか。
内定が決まっている場合は、不採用にしなさいというような話になると思うんですけども、はい、例えば、内定決まっていてもその子どもに関わらないところに、勤めることは可能かどうかというようなことはおそらくこれから詰めていかれるのではないかと思います。
なるほど。またその情報というのは雇用主の間だけなのか、それとも経営者だけではなく様々な社員などにも共有されるものなのか、この点はどうでしょうか。
はい、この点はですね、社員などに共有されているとしまうとですね、もうそれこそ情報が拡散してしまうということがありますので、
はい、
雇用主についてはかなり強い守秘義務が求められて、それ守られない場合は罰則がつけられるという予定のようです。
そして今回の範囲なんですけれども、まず施設の範囲、はい、対象となるのはどういった施設なんでしょうか。
はい、まず小学校とか幼稚園とか保育園とか、そういった子どもが常時行くところで、大人が密接に、関わるところ、は、必ず対象になると。それから学習塾とかスポーツクラブとか、例えば、学童保育などについては、はい、任意参加ということですかね。認定制度というものを利用して、ただそれに参加した場合はその確認が義務化されるということで、学校などと同じような対応になります。
実際メディアが、朝日新聞などがね、はい、各大手塾などに取材をしたところ、はい、約6割の大手塾はこの日本版 DBS に参加する予定だと、つもりだというような意向を示していましたが、このような動きについてはいかがでしょうか。
そうですね、やはり塾も最近ちょっといろいろ事件もありましたし、はい、そういった自ら手を挙げてそういう確認をしているということに、ということになるとやっぱり親御さんも通う子どもも安心ですし、うん、塾としても、まあ、そういったことを排除するということでうちは大丈夫ですよというアピールになりますので、はい、これは積極的に塾としても利用したいのではないかなと思います。
うん、また対象となる犯罪、これはどうでしょうか。
はい、これがですね、まあ、従前検討されてたのは法律だけということで条例は除かれてたんですけれども、はい、性犯罪というのは非常に立証が難しくてですね、刑法犯から条例に落ちることもとても多いですし、うん、また条例といってもその、まあ、いわゆる痴漢ですとかそういったものっていうのは子どもが被害になるとても多いですので、はい、まあ、今回その、条例が含まれたことは良かったとは思います。
なるほど。これ前提として犯罪の前科がある人ということなので、もちろんその初犯がないような方というのは対象にはならないわけですか。はいは
い、そうですね、確実にやっていて証拠があるという場合でも、まあ、例えば処罰を望まないということで示談になったりとか、はい、あとはまあかなり、疑わしいんだけれども、ちょっと、裁判になると証拠が足りないかもしれないというような理由で不起訴になった場合というような場合は、これは対象に含まれないことになります。
なるほど。なるほど。刑事事件においては、はい、例えば無罪だったが、民事においてある程度認められた、こういった場合はどうなんでしょうか。
その場合は、今回は、対象外です。
また前科といった場合にその前科の範囲というのは改めていかがでしょうか。どれぐらいの 年数も経験するのかという点も含めていかがでしょうか。
はい、これはですね、まあ、前科っていうのは、まあまあ、有罪判決が確定したことを言いますけれども、はい、まあ、その禁錮以上の場合ですね、まあまあ、服役した場合はその刑の執行を終えてから20年間、執行猶予がついた場合は裁判が確定した日から10年間、
うん、
罰金以下の場合は10年間ということになっています。
なるほど。これ、はい、その期間を超えた場合はデータベースなどから削除されるのかなどの運用はこれは決まっているんでしょうか。
そこはちょっと私も確認できてないんですけれども、おそらく、これはですね、まあ、データベースに残っているかどうかともかく、まあ、これを超えた時にはもう対象外ということなので、
はい、
この制度として利用されることはないと思われます。
また今後、まあ、例えばそのさらなるその拡張、義務化の拡張などというものは起こりうるんでしょうか。は
い、そうですね、まあ最初のまあ第一歩というところですので、
はい、
まあ、今考える範囲でできるだけやってみると、でその結果もう少し広げた方がいいとか、もう少し広い範囲でも義務化することが可能であるということが分かってくれば範囲を拡張するということは十分あり得ると思います。
ツイッターでの反応で、例えばポピンさん、マンツーマンのピアノ教室で性被害に遭った人とかもいたし、あらゆるところで身に構えてしまう、はい、身構えてしまうとあったんですが、家庭教師、個人塾など、はい、集団体制や組織ではない仕方で個人の、はい、活動あるいは経営などで行っている場合などはこれどうなんでしょうか。
そうですね、やっぱりそういう場合はその、まあ、国が、義務化し、完全義務化して全部補足するというのはかなり難しいと思うんですよね。
はい、
ただ、個人の場合でもこう、まあ、他の塾などという同じように認定制度を利用するということで、私は、そこのところのチェックを受けていますと。ただこの場合自分でやっている場合は雇用主の、申請というのはありませんので、
はい、
本人が申請して、そういったもの無犯罪の証明書がありますということを生徒さんに示してということにすれば、まあ、その方の信用性も高まるし、通っているお子さんも安心ということにつながっていくのではないかなと思います。
でこの日本版 DBS 国会での議論、各党の反応などはどうでしょうか。
そうですね、多分これ導入すること自体に積極的に反対するところはないと思うんですけども、
はい、
やはりその、対象となる、業種の範囲ですとか、
うん、
まあ、このあれですね、その何年間その、データベースが有効なのかとか、そういった点については議論がされるのではないかなと思っています。
また今回の法案の、まあ、課題点、懸念点、あるいは実効性、この点はいかがでしょうか。
課題としてはですね、これやはり被害者が子どものケースなんですよね。
はい、
で、よく今でもあるんですけども、例えば子どもが、その加害者には刑務所に行ってほしいと、 自分は悪くないとおまわりさんに捕まえてほしいと言ってもそれを親が止めるっていうケースがあります、
はい、
そうするとその場合は前科がつかないことになりますから、うん、結局その加害者は野放しになってしまうわけですよね、
うん、
なのでその子どもの意思をどういうふうに救っていくかということはとても大事ですし、それから先ほどおっしゃられてましたけれども例えば刑事件としては立件はされないまま時効になってしまったと、はい、ただ後日例えば任意交渉したときに加害者が認めたとか、うん、二次訴訟で、それが事実が認定されたという場合は、含めないのかとかそういったことはやっぱり検討していく必要があると思いますし、
うん、
やはりこの大人の受け止め方っていうのも非常に重要になってくると思っています。
なるほど。また今その指摘されていた子どもが訴えを起こしても、はい、訴えをというか、はい、事態をその伝えても親が止めるケースというのはこれどういった状況なんですか。
これはですねもうそんなことは忘れなさいとかあとはですね、まあ、加害者が例えば学校の先生とか塾の先生の場合には先生が立派な先生がそんなことするわけないじゃないというふうにして、子どもの言うことを信じてくれなかったりとかですね、
うん、
そういうことが起こると、まあ、子どもが自分で警察に行ってもやっぱり親親権者の同意がないと、刑事手続きも進められないということがありますので、
はい、
実はそういったことで、それがなかったことにされてしまうというケースはかなりありまして、
うん、
でそのためにまあ何十年も経ってからあの時どうしてしてくれなかったんだということで、民事も刑事も時効になってから苦しむ人がたくさん出てくるということがもう今すでに起きているわけですよね、
はい、
ですからその被害に遭った子どもの回復のためにどうすればいいかということについてきちんとやっぱり大人も学んでいかないといけないなと思っています。
うん、となると相談センターあるいは性的知識の広い意味での啓発などこの法律以外の環境面でも課題があるということですか。
そうですね、まあ、この制度を作っただけで劇的に減るということはやはりなくて、
はい、
やっぱりその周りの大人の体制とかですねそういったことがそれから子どもへの性被害は絶対許さないんだという強い意思がなければ結局有罪が確定したというすごく現状の狭い範囲でしか救われないことになってしまいますので、実効性がないものになってしまうという恐れもあると思います。
うん、また情報漏洩であるとか情報管理など、はい、まあそうしたセキュリティ面の確保、この点はどうでしょうか。
そうですね、なかなかここがですねやはりその日頃 その仕事の中で守秘義務をあんまり負ったことがない方たちがそれを守りきるっていうことはかなりやっぱり大変なことだと思うんですよね。でそれ罰則を課したから大丈夫なのかっていうわけでもなくて、まあ、例えば罰則課したとしても一度漏洩されてしまうとそれは無限に広がってしまう可能性もありますのでその点に関してのやっぱり雇用主の意識の向上などもかなり、ここは重要になってくると思われます。
わかりました。上谷さんありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
上谷さくら弁護士に伺いました。
荻上チキ。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。